続いて聖書を拝読いたします。新約聖書330ページ、コリントの信徒の手紙に5章16節から21節。新約聖書330ページ、331ページでした、失礼しました。コリントの信徒への手紙に5章16節から21節。それで私たちは今後誰をも肉に従って知ろうとはしません。肉に従ってキリストを知っていたとしても、今はもうそのように知ろうとはしません。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。ですから神が私たちを通して進めておられるので、私たちはキリストの使者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。罪と何の関わりもない方を、神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができたのです。続いて、賛美、アンテオケ聖歌206番、大いなる方にの後、私たちの使命と題しまして、末森牧師に宣教いただきます。
おられる。 のよ魚飛んでいるとめぐみの主が共におられる感謝します感謝します。アメン。ハレルヤ。一回で皆さんの音があったのでですね、本当は昨日孫本君とレイ姉妹と3人でこの韓国でも最初のハレルヤではやっぱり心がまだ固、韓国でもですね心が固くって応答がない、だから2回先生はだいたいハレルヤって言うんですね。じゃあ日本だったらもう何回も言わないとなかなか私たちはですね固いものですから、じゃあ明日試してみましょうと言って今2回言うつもりがもう1回で皆さんの信仰のハレルヤがあったので、ハレルヤアーメン、感謝します。今日も挨拶を持って今日ですね夏休みの方も多いですけれども、今日私たちが招かれたことを心から感謝しご挨拶を持って始めたいと思います。お近くの方と挨拶をしましょう。一言お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、今日この素晴らしい恵みの朝、私たちに聖霊様を使わせてくださり、今日魂いっぱい愛する兄弟姉妹皆様と共にあなたの御前に集い、ひれ伏し礼拝を捧げるこの特権に預かることができましたことを心から感謝いたします。今日このところにあなたが豊かに臨んでくださり、私たちに命の御言葉を与えてください。御言葉をもって私たちを清め、また私たちをあなたのものとして今朝と整えてくださいますようにお願いいたします。私たちが作られた目的、また私たちに与えられた人生の目的を今朝御言葉をあなたが開いてくださり、私たちにお語りくださいますことを心から感謝いたします。どうぞ今日私たちの魂を開いてくださり、私たちの心をいっぱいに開いてくださり、あなたの恵みを受け取ることができますように、聖霊様、弱きまた貧しきまた固くなな私たちをどうぞ今朝取り扱ってくださいますようにお願いいたします。もうすでに恵みの中に招かれていることを信じてありがとうございます。またどうぞ今日辞める者たちがいるならば、この礼拝を通して癒しと回復を与えてください。霊の回復を、肉体の回復を与えてくださいますようにお願いいたします。また今夏休み中でふるさとに帰っている方々がたくさんおられます。どうぞ愛する兄弟姉妹それぞれの場所にあって、また世界中で捧げられている礼拝の上にあなたの格別なる祝福と聖霊の恵みが豊かにありますように、共に力をいただき、新しい1週間御言葉によって始める私たちとなることができますように導いてください。すべてを御手に委ねます。感謝してイエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。今朝は皆様のお祈り支えられて福岡新生教会ので行われました第46回日中間合同世界宣教聖会のですね恵みとともに、またその証とともに御言葉を取り継がせていただきます。最初に何枚か皆さんにですね写真を お見せしたいと思います。聖会の写真をご紹介します。 はい、今回ですね、韓国の地からイ・ソンジェ先生という先生が講師として、来てくださいました。ジンさん、落とされました。ですね、つながりませんか。で、後ほど写真を見せたいと思いますけれども、今回はですね、私を含めて6名の者が、皆さんの祈りによって、政界に使わされていきました。で、特にですね、今回、八木兄弟は初めてのこの政界参加で、大変緊張をですね、されたのではないかというふうに想像しておりますけれども、その中でですね、今回、とても私たちにとっても嬉しかったことは、この新生教会では中国の方々のされている中国語礼拝、中国部礼拝というのが捧げられていますが、政界の日曜日には、そのですね、中国部礼拝の方々が賛美を捧げるんですね。で、賛美を捧げたその時に、八木さんも中国部礼拝の一員として、これはです、はい、じゃあもう始めます。今、八木さんのですね、話があったので、先に、まあいいですね。これが正解です。この真ん中にいらっしゃるのがイ・ソンジェ先生という先生です。今、もともと私が2年前にソウルのハンソン教会に行かせていただきましたけれども、何千人、5000人規模の教会ですけれども、そこで音楽牧師をされていた、7年間されていた牧師先生で、その後、辞められて開拓伝道に主は導かれて開拓伝道をされておりますけれども、開拓伝道のその始めようとした時にですね、先生が心臓の大きな病気を起こしまして倒れて、そして大きな手術をされて、しかしそれを通して本当に先生自身がまた新しく作り変えられて、今回もですね、大胆なこの宣教のですね、奉仕を取り継いでくださいました。で、もうこれは紹介する必要がないですね。あとはご存知ですね、皆さん。はい。ということですね。それから、あさりさん。動かない。ゆっくりなのかな。今、全体写真を皆さんに見せたいと思ってるんですけれども、これでいいかな。はい。じゃあもう何枚見せれるか分かりませんので、先ほどのこれですね。あれ。はい。恵みをしたくないという。はい。今はい。という先生が、イ・ソンジェ先生がメッセージを取り継いでくださいました。で、今写真を見せたいと思ったんですけれども、八木さんはですね、幼い時に台湾で生活をされましたので、中国語ができるんですね。で、そのことを知った私たちもよく本当に親しくさせていただいているキム・ヨンジュン先生が、ぜひ中国部礼拝の賛美に参加してくださいということで、賛美に参加された画像があるんですけども、ダメですか。せめて最後それだけ見せて正解の恵みとしたいんですが、はい、それを後ほどですね、お見せしたいと思いますけれども、まあそのようにして、いろんな形で今回の政界を通して恵みをいただくことができました。そして言うまでもなく、今回のですね、この政界の中で御言葉の命をいただき、そして今日私たちの使命と題しさせていただきましたけれども、これは今回の政界の全体のテーマとして、イ・ソンジェ先生がつけたタイトルが、私たちの使命ということでした。で、その中で語られたことを2つお話しさせていただきたいと思いますけれども、まず1つ目、私たちはすべて作られたものの目的、その使命は宣教にあるということ。 すべての人が作られたすべてのものが誰か特別献身した人、牧師になった人、宣教師になった人が宣教の使命があるのではなくして、そもそも作られた目的は宣教のためである。それをですね、創世記の一章の27節、28節を通して、その御言葉が語られました。ちょっとお開きになる方は、はじめの創世記一章27節、28節をお開きください。2ページです。創世記一章の27節、28節。お開きになった方は共に読みましょう。創世記一章27節28節を読みます。3、はい。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。神は彼らを祝福して言われた。埋めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。アーメン。この御言葉に書かれているように、神様が私たち一人一人をご自分に似たものとして唯一作られたのがこの人間です。そしてその人間に2章の7節にありますように命の息を吹き込んでくださって、人はこうして生きるものになった。そのようにして神様に作られた、創造された私たちは、28節にありますように、埋めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。さらに、この神様の命を増え広がらせるために、満ち溢れるさせるために、私たちはその創造の初めに、宣教のこの使命が与えられている。そのことが私たちに語られました。そしてですね、今朝、彰子でイザヤ書の46章を八木羊に読んでいただきましたけれども、これは2週間前に野口ヒューマン宣教師を通して語られた御言葉です。49節の5節、6節を読んでいただきましたが、ここにはっきりとですね、書かれていることがあります。それは何かというならば、私はあなたを国々の光とし、あなたの救いを地の果てまでもたらすものとする。あなたを国々の光とし、そしてあなた方を地の果てまで使わす。もう一箇所ですね、イザヤ書の60章の御言葉をですね、開いてみたいと思いますが、これも今回の講師の先生が語られた御言葉、最後の日曜日の朝、礼拝でメッセージが取り継がれた、その御言葉は、イザヤ書60章の1節でした。沖よ、光を放て。つまり私たちを神様が作られたその目的は、私たちがイエス・キリストを信じ、そして神様の光を放つために、そのために私たちは作られた。そしてその使命は昨日今日の話じゃない、創造の初めからですよ。皆さん、その人間の作られた目的は、神様の命に預かって、神様の救いに預かって、そして光を放つために、そのために私たちが創造された、作られた。私たちの使命と題したその一つの目的は、まず私たち自身がその使命をしっかりと心に留めるということ。先ほど言いましたように、何か特別に献身した人がこの使命に預かっているとは神様はおっしゃっていない。いや、ここに集った皆さんは神様の光を放つために救いに預かったんです。アーメン。そのために神様は皆さんを丁寧に作られたんです。今の状況がどのような状況であっても、健康であっても、病であっても、何かトラブルの中にあっても、家族の困難を抱えていても、抱えていなくても、経済的な問題があってもなくても、どのような状況に皆さんが今置かれていても、神様の使命は変わらないんです。神様が皆さんを作られた使命は、光を放つために作られた。しかもそれは、地の果てに至るまで、その光を放つために、私たちは使命に預かって、その目的によって作られた。これが一つ目、私たちの使命の大きな目的ですね。神様が語られていることであります。そして今日特に私が語らせていただきたいのは、今回、 この私たちの使命と、そのイ・ソンジェ先生が語られたメッセージの中に、大きなメッセージが込められていました。それは、韓国と日本、この私たち、韓国と日本が私たちの使命が何であるかということです。今回特にですね、この先生を通して何度となく語られるメッセージを通して、神様がいかに日本を愛しておられるか、神様がいかに日本を憐んでおられるか、そして神様がいかに日本にリバイバルを起こそうと願っておられるか、参加した皆、そのことを覚えました。改めて毎回御言葉を聞くたびに覚えるわけですけれども、今回特に神様が日本に与えている目的、その使命を何回ものこの聖会のメッセージを通して主が語ってくださいました。そしてその先生が語られた御言葉の中に、今日第二コリントの5章を開かせていただきましたけれども、このところでパウロが語っていることは、和解の福音ということです。つまり、神様と和解させられた私たち、イエス・キリストを通して、神様に罪許されて、和解させられた。本来罪人であったがゆえに、神様との関係は分離していたんです。しかし、その私たちが神様の恵みによって、今日教会学校で学んだと思いますけれども、ただ、恵みによってイエス・キリストが使わされて、そしてイエス・キリストを通して私たちは神と和解させられたのです。で、今日パウロが語っていることは、和解させられたあなた方はどうしろと語ってますか。パウロは、和解を、福音を携えて出て行きなさい。今回この聖会を通して、韓国の先生がまさにこの命、和解の命の中に置かれているということを、改めて私自身が深く先生を通して学ばされました。先生が和解に生きているということ、和解の福音を委ねられたものとして日本に来たということ。今ご存知のように、日本と韓国は非常に厳しい冷え切った関係になっております。どこから本当に戦争が始まってしまうかわからないような、そのような厳しい関係の中におります。イ・ソンジェ先生が最初のメッセージの中で語られたことは、今回日本に来ることが重かったです。そしてそれはイ・ソンジェ先生だけではありません。キム・ヨンジュン先生も、大陸から帰られる先生ご家族も、この日本に入るということが非常に重たさを覚えた。今まではそこまで感じなかったことですけれども、今のこの政治的状況の中で、非常に日本に滞在すること、また入ることが非常に心が重たい。そのように韓国の先生たちが語っておられました。しかし、イ・ソンジェ先生がおっしゃったことは、そのように感じたときに、いや、だからこそ今行かなければならない。だからこそ今こそ日本に行かなければならない。韓国の牧師として、和解をいただいた者として、日本に和解の務めを果たしに行かなければならない。そしてイ・ソンジェ先生が語られたメッセージ、最初にメッセージの中でおっしゃったことは、許してください、私が今まで日本を許すことができなかったことを許してください。韓国の牧師としてではない、韓国を代表して言わせてください。私を許してください。皆さん、参加した者たち言葉がありませんよ。本来なら、日本がまずその悔い改めをしなければならない現実の中で、しかし和解の福音に預かった者は、日本がどうだからじゃない。悔い改めたからじゃない。いや、ごめんなさいが言えてないその状況の中でも、和解の福音に預かった先生は、自ら自分の罪を許してください、そして日本と一つになって宣教をしましょう、そのように語られたんです。皆さん、どう思われますか。私たちにとって 日本が犯した歴史をもう一度振り返り、悔い改めを迫られることは決して心地のいいことではありません。多くの人が、いやキリスト者でさえもういいじゃないか、もう過去のことじゃないか、そのようにして日本を卑下するべきではない。しかしそうではありません。今私たちは、今こそ和解の福音に預かる教会は、和解させられたクリスチャンは、今こそもう一度主の御前に立ち、誠の悔い改めをもって主の御前に立たなければなりません。そしてお隣の国に対して、韓国だけではありません、中国に対して、インドネシアに対して、私たちが何をしてきたのか、過去のことだからもういいじゃないか、そうではありません。今回イーソンジェ先生が語られました、これから私たちの使命は、日本と韓国の使命は、日本のお箸となって、日本、これは日本です、ちょっと日本語難しいですね、日本です、一本、日本のこのお箸ですね、チョップスティックです、チョップスティックの一本と一本となって、世界宣教をするために私たちは召されたのです。韓国と日本が、先生はそのようにおっしゃいました、他の国ではない、今こそ韓国と日本が宣教のためにお箸になって、終末時代用いられること、これが神様の御心です。しかしそのためには、そのお箸が2本しっかりと一つになって神様に用いられるためには、和解をしなければならないのです。私たちが誠の悔い改めを持って謝らなければならないのです。ごめんなさい、その歴史の過程の中で、確かに自分は、私はそこにはいませんでした。けれども同じ同胞として、同じ日本人として犯した罪を許してください。彼らは何をしていいかわからなかったのです。その悔い改めが日本に必要なのです。私は自分が牧師になるまで何をしてきたか、どのような歴史背景があったか、本当に知らずに生きてきました。けれども2年前、皆さんにもお話ししましたけれども、韓国ソウルに行った時に、様々なところを訪問し、そして日本がしてきたことを見ました、教えられました。そしてそこで一人の元老牧師先生との許しの和解が与えられました。そのような体験を通して、初めてなんでこんなことをしてしまったのか、その歴史を知りました。私たちは十分にそれが教えられていません。しかし今、私たちがそのようなこの現実の中にあって、今私たちがこのようにして韓国の青年たちとの交わりが与えられているということ、そして来週コリアン賛美集会が玉川教会で行われようとしていること、同じです。賛美集会に来られる皆さんも今とっても祈っています。それは日本に来ることが今重たいことだからです。でもそれでもなお日本に来ます。日本に来て皆さんとただ主を賛美したいからです。そのように今準備してくださっています。私たちは今それに何をもって答えましょう。何をもって今私たちはその交わりに回復をもたらすことができるでしょうか。今日私はこのメッセージを準備しながら、また今日語りながら、私たちの心が開かれることを願います。御霊によって聞きたくないことです。でも私たちがこれを聞くことができるようにと願います。そして私たちは一週間、今日から祈祷会が開かれます。これは賛美集会に向けての備えの祈祷会です。賛美集会豊かに祝福されて、主の御思いがなされますように。しかしそれだけではありません。 今日語られた御言葉を一週間、私たちは祈りとともに、心開き、この御言葉が私に語られた御言葉として、今、玉川教会に語られた御言葉として、私たちがこれを受け取ることができるように、この一週間、共に祈りたいと願います。聖霊の働きになくば、決してそれは簡単なことではありません。けれども今日、私たちにはその御言葉が開かれ、そして今日、コリントの信徒の手紙の第二章五節のところにパウロが語っています。十八節を読みます。これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。ここでパウロが言っていることは何でしょうか。私たちが横の関係で和解するためには、まず何をもって始めるべきでしょうか。それは私たちに、まことに神様との関係の回復です。私たちが横の関係を回復させるためには、まず神様と和解しなければならない。これが和解の順番ですね。神様と先ほど言いました、神様、この命が韓国教会に流れていることを、今日イエズキエル47章を共に開きました。この命がどうしてこんな風に流れているのか、それは先ほど言いましたように、先生がまた韓国の生徒の皆さんが神様としっかり御霊によって和解させられている。つまり今日ここに書かれていますように、神様は人々の罪の責任を問うことなく、人々にその責任を問うことなく、キリストにその責任を負っていただいて、そしてその罪を取り除かれた。そのようにして私の罪が完全に神様によって取り除かれて、イエス・キリストの十字架によって贖われて、その許された喜び、その和解に生きる人が、先生がおっしゃったとき、それが和解の福音となって、日本に謝罪し、そしてまたその罪を許してください。今、一つになりましょう。一つになって主の使命を共に全うしましょう。その言葉になって出てきたのであります。私たちは今日この和解の任務、私たちの使命を全うするためには、まず第一に神様と和解すること。つまり、それはどういう意味でしょうか。神様に立ち返るということです。悔い改めるということです。リペンタンスです。180度神様に方向を転換するということです。そのことからしか私たちのリバイバルは起こりません。罪をそのままにし、いや、しょうがなかったんだ。私たちはこのような歴史的な出来事が日本に語られるときにこのように言うかもしれません。いや、日本だけじゃないよ。どの国もそうだよ。でも皆さん、もし皆さんの子供が何か罪を犯したとき、何か失敗したとき、皆さんのもとにやってきて、そして皆さんが、それはいけないよ、謝りなさい。そのように皆さんが子供に言ったとき、もし子供が、いや、誰々だってやってるよ。自分だけじゃないよ。みんなやってるよ。そのように言ったら、皆さんは何と答えるでしょうか。きっと、親ならば、あなたに言っているんです。あなたが謝りなさい。他の人の話はしていない。愛する子よ、あなたに話しているんです。きっとそのように皆さんが親だったら子供に話すと思います。同じです。今、父なる神様が、御子イエス・キリストを使わせてくださり、そして聖霊により、私たちに方向転換の恵みを与えてくださるとき、父なる神様は、 その柔和なお姿を持って悔い改めなさい。あなたが心から謝りなさい。心から私に方向転換をしなさい。いや、私だけじゃない。いや、私が語っているのはあなたです。他の誰かじゃありません。そのように神様が今、私たち一人一人に語られていることを信じます。そしてその言葉を私たちはどうか受け取り、そして私に悔い改めを与えてください。他の誰かじゃありません。他の人を指さすのではありません。今この他に向いている指を、もしくは私たちが日本に立ったならば、他の国々を向いているかもしれません。アメリカを向き、韓国を向き、いや向こうの国だって、中国だって。しかし主が語られていることは、そんなことは言っていません。それはすべて主の御手の中にあります。そして今、私たちがどう向き合うのか。今私たちがこの御言葉を聞き、本当に主に立ち返ることを願うのか。それが私たちに問われています。そしてそれがリバイバルの泉となっていくことを、今日御言葉をもって主が私たちに語ってくださっています。私たちはリバイバルと世界宣教の教会です。その中にあって、世界宣教の使命があるからこそ、今日語られているように光を放て、諸国の民の国々の光として、あなたを私たちは、あなたを私はあなたたちを創造した、そのように作られた目的の中で、今玉川教会が世界宣教の使命とリバイバルを持って歩んでいます。その恵みの中で孫本君やハリン君が与えられ、そして来週も賛美チームを迎えようとしています。これはすべて神様のこの和解の福音による恵みです。和解させられるからこそ、私たちがこうやって一つになることができるんです。スヨンの教会に行かれた皆さんが、なんでこんなに愛されるのか、そのようにおっしゃっていた、その証をいつも思い出します。そうです。愛される理由がない。歴史的なことを見ればそうなんです。でもそれでも、スヨンの教会の皆さんが、そのように愛し、そしてさらには今回聖会に来てくださった先生が、今は行きたくない、肉を思えば今行けない、しかしだから行かなくちゃいけない、だから日本を愛し許さなければならない、そしてキリストにあるならば和解しなければならない、そのようにして来てくださったのは、ひとえにイエス様の愛によるものです。ひとえにイエス様の愛によるものです。イエス様と和解させていただいたからです。神様と和解させられていただいた、その十字架の恵みを、贖いを、韓国の生徒の皆さんが知っているからです。だから恐れることがあっても、それでも行かなければならない、日本に来てくださったんです。私は本当に今回の聖会で、そのことを覚え、感動しました。そしてこれが、どうか日本に本当に命となって、回復をもたらす力となりますようにと、祈らずにはおられませんでした。日本にリバイバルを起こしてください。誠の悔い改めの伴うリバイバルを起こしてください。そしてどうぞ、主の御旨である韓国と、そして日本が一つになって、チョップスティックのお箸になって、終わりの時代、宣教をなすことができますように。そのためにまず、今日、御言葉が開かれましたように、まず、神と和解させていただきなさい。悔い改めが何かわからない私たちは、悔い改めを教えてくださいと祈りましょう。何を求めていいかわからない私たちは、今日この御言葉が私の御言葉となるように祈り求めましょう。聖霊によって私のこの固くなな心が砕かれて、主の御旨と一つにされるように祈りましょう。そこからしか始まりません。今今日私たちが語られた御言葉はすぐ、アーメン、そうします、そのように語られるなら幸いです。でも私たちにはこの肉の力が働きます。ですから私たちはこのことをすべてにおいて祈ることからしか始めることができません。 先週の日曜日、朝礼執事を通して語られました。祈りということ。そして祈ることのできない私たちを聖霊様がうめきを持って取りなしてくださっているということ。新しい一週間、その聖霊様のうめき、助けに預かって、今日の語られた御言葉が私のものとなりますように、和解の福音を本当にしっかりと私たちの心に刻みつけ、十字架に合わせられて生きるものとなれますように、今日パウロが語っています。その十字架に合わせられたものは、復活の命、新しい命に預かったものは、新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。これがキリストの命です。和解の命です。しかし古いものが過ぎ去るためには、私たちが誠に神様に立ち返り、イエス様の十字架の前にひれ伏し、イエス様の父親に預かる以外に道はありません。しかしもうすでにその扉が開かれ、私たちが和解させられたものとして、和解の言葉を私たちに神様は委ねてくださっているのです。アーメン。皆さん、和解の務めを委ねられているんです。アーメン。分裂ではありません。和解の務めが委ねられているんです。イエス・キリストは何のために来てくださったんですか？二つに分かれていた、隔たっていたものを一つにするために来てくださったんです。十字架で死んでくださったんです。私と父なる神様の関係を回復させるために、イエス様はご自分の命を捧げてくださいました。その命に預かった私たちは、その和解の務めを果たすため、出かけていくのであります。どうかこの和解の福音がいよいよ玉川教会に流れていきますように、この和解を携えて世界宣教が前進していきますように、またどうかこの和解に預かって私たちが隣人といつも和解しながら生きることができますように。先生がおっしゃったことがあります。国々との和解は簡単です。しかし最も近いものとの和解こそが一番難しい和解です。しかしすでにイエス様がそのために十字架で犠牲を捧げてくださったことを私たちは信じています。すべては成し遂げられたことを知っています。それゆえ私たちは今日この和解の福音に預かって大胆に主の御前に出て悔い改め、そして悔い改めを求めて祈り、この和解に生きさせてください。そのように祈る私たちとなりたいと願います。私から始めてください。玉川教会から始めてください。共にお祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえ、今日もこのようにして兄弟姉妹と共に罪許されて、足りないまた貧しき私たちが一つにされていることを心から感謝いたします。今日語られた御言葉をもって私たちにあなたが示してくださった和解の道を歩むものとならせてください。まずあなたとの和解を私たちがしっかりとあなたに立ち返り、悔い改め、あなたによって新しい命に預かり、主よあなたの使命を全うするものとなることができますように、イエス様、今一度悔い改めの恵みを私たちに注いでください。あなたの十字架を教えてください。あなたの復活の命に預かりたいです。イエス様、どうぞ私たちを憐れんでください。そしてその和解に預かる私たちが、いよいよ韓国と中国と、またお隣の諸外国と、また世界と共に和解をし、あなたの世界宣教の使命を成し遂げていく日本となることができますように、どうか私たちをまずあなたが和解へと導いてくださり、玉川教会をどうぞ豊かに祝福しお持ちくださいますようにお願いいたします。このように韓国の青年たちと、そしてまた来週行われる賛美集会があなたから与えられていることを心から感謝いたします。主を恐れを持ってこの恵みに預かりたいと願います。主をどうぞ私たちの霊を開いてください。あなたを魂いっぱい共に、韓国の生徒の皆さんと共に賛美することができますように、またどうぞ備えてくださっているお一人お一人の上に、あなたが豊かに祝福し、望んでくださいますようにお願いいたします。玉川教会から、また私たち一人一人から、いよいよ日本と韓国の和解がもたらされていきますように、今日語られた御言葉を信じ、感謝し、尊き主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。 アーメン。